塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。今日は1月の29日ですけれどもね、先週の月曜日はですね22日関東で記録的な大雪ということで、東京でもあんなに降ったのは4年ぶりでしょうかね。この日はですね、東京高裁前で袴田巌さんを支援するボクシング関係者が集まってですね、袴田巌さんを最終巻の危機から救えということで、早期再審開始を求めて高裁前アピールが行われました。元世界チャンピオンのですね和島光一さん、そして元プロボクサーの方々、そしてですね IBF ミニマム級チャンピオンの京口博人選手、現役選手、ボクシング関係者が、合わせて約60人集まって、雪が降る中ですね、一人一人マイクを握って、それぞれの思いを訴えたんですけどね。そして最後にですね、袴田巌さんのお姉様、秀子さんもですね、駆けつけて、ボクシング関係者の労をねぎらっていらっしゃいましたね。ボクシング関係者の皆さんのですね、大先輩である袴田巌さんを救えというこの思いですね、雪をも溶かす本当に熱気に包まれておりましたね。今日はですね、この1月22日に行われました高裁前アピール、ザ最終ラウンドと銘打ったイベントだったんですけれども、これに先駆けてですね、1月13日に後楽園ホールまでお邪魔しまして、日本プロボクシング協会の事務局長である新田翔生さんに、ザ最終ラウンドについてお話を伺ってきましたので、まずこちらをお聞きください。どうも明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
最終ラウンドなんですけれども、このイベントの経緯といいますか、どういったところからこういう声が上がってきたんでしょうか。
1月の19日に、弁護団が最終意見書というのをですね提出するということ で、年度内にはですね、高裁の、決心が出るという予定らしいですね。でその19日の弁護団の最終意見書に合わせて、ボクシング会としてどういった後押しができるのかということを考えた時に、支援委員会の方で、協議した結果、何かしらこうメディアに取り上げられるようなこう活動をすべきではないかということで、それでは何かいいアイデアがないかと考えた時に、せっかくですし最終的な、アピールにもなるかと思いますので、たくさんのですねボクシング関係者、選手を中心とした関係者が集まってアピールするようなことをすれば、少しメディアに取り上げられてもらえるのではないかというふうに予想をしまして、このイベントを企画しました。
取材の申し込みなども結構殺到していたりするんでしょうか。
何件かすでに、取材をしてくれるということで言ってきては来てくれますので、おそらく、近くなって、参加者が確定してくれば、さらに、取材の依頼が増えるんじゃないかと思ってます。
はい、元ボクサーの方とか、ボクシング関係の方とか、結構幅広く呼びかけていらっしゃるようなんですけども、
はいはい、
結構、なんていうか、いろんな方が勢ぞろいされたりするんですか。
一応ボクサーを中心として、元ボクサー、チャンピオン、元チャンピオン、それ以外にもジムの会長さんやトレーナーマネージャーも広く呼びかけておりまして、口頭ではもうかなり人数は集まってきているんですけども、確定した中でも、元チャンピオン等がですね、かなりの人数で、参加をもう表明してくれてます。
はい、わかりました。年度内に決心の 見込みということなんですけども、はい、ちょっと明るい空気になっていらっしゃったりするんですかね、弁護団の方では。
やや楽観視はしているようなんですけれども、まあ、こればっかりはまあ分からないことですので、はい、まあ、少しでも、世論を盛り上げてですね、まあ、アピールを強くしていきたいなというふうに思ってます。
ちょっと話が逸れてしまうんですけれども、はい、国連のですね、人権理事会の方からですね、普遍的定期的審査というらしいんですけれども、私もよく知らなかったんですが、略して UPR というらしいんですけれども、日本が218項目もの改善勧告を受けているということで、要するに袴田さんが48年も獄中にいたというのは、もうこれはもう人権上考えられないということらしくて、日本は先進国じゃないんだって最近思ったんですけれども、その辺に関してちょっとご意見を伺ってもよろしいですか。
件についてはすみません、初耳で知らなかったんですけれども、で、まあ、確かに先進国としてですね、このような、袴田さんのような例があるというのはやはり恥ずべきことだとも思いますし、もうちょっときちんとした裁判手続きとか、が、もう今の、世の中では行われるべきだと思うんですけども、なのでそういう外部から国際的な批判とか、評価があるということは袴田事件にとっても非常に有益なことじゃないかと思います。
この番組のですね、メンバーにもなっている野島美香さんという方は狭山事件を支援している女性なんですけども、石川和夫さんはジュネーブの方まで行って無実を訴えたりしているんですけども、なかなか日本では何て言うんでしょう、再審決定が出たり、無実を獲得できたという何て言うか場面のことがニュースになるだけで、ずっとこうニュースをフォローしてくれるメディアがないような気がするんですけれども。その点でちょっとこうメディアに対してこうご不満といったらあれなんですけども、もっとこうしてくれたらいいのになっていうのは何かございませんか。
まあ、別に不満というわけではないんですけれども、我々袴田さんを支援してきた中でも、2008年にはですね、洞爺湖サミットの際に、各国の首脳が、日本に集まった際にですね、各国の大使館を回りまして、まあ、こういった事件があるんですよということで、各国の首脳宛てにお手紙を渡してきた経緯がありまして、まあ、その際にいくつかの国の、首脳からは、大変なことだというようなお手紙をお返事をいただいたりもしたことあったんですけれども、まあ、そういったことっていうのはもっともっと報道されるべきだと思いますし、また継続して、もっと報道を、していただきたいというふうに思ってますけれども、まあ、一部まあ、報道というのは本当に平等な立場で報道しなくちゃいけないと思うんですけれども、そういった観点でも、きちんと継続して報道してくれるメディアもありますので、そういったところには本当に感謝してますね。
はい、最後の質問になるんですけれども、はい、国民救援会の方たちのお話を聞いてると、どうしても高齢の方が多くて、うん、若い人が入ってくれないということをちょっと伺ってまして、うん、でもう高齢なんで新聞撮るのもちょっとそろそろやめようかと思ってますっていうような記事が最近出てたんですけども、若いボクサーの方とかはこういう問題をこう新田会長の方からこう紹介されて、どういう反応をされるんですか。これなんとしても協力しなきゃっていう感じになるんですかね。
特に年齢関係なく、はい、きちんとお話をして説明をすると理解してくれますし、できることがあればということでいろいろ協力はしてくれるので、はい、特に年齢っていうところで、はい、そういった壁は感じてはいませんね。はい、
わかりました。はい、ではですね、1月22日は私も最終ラウンド、伺いたいと思いますので、この時の様子とかを、皆さんにもご紹介していきたいと思っております。本日は新田翔先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、1月22日のザ最終ラウンドにはですね、約60名のボクシング関係者が集まって、大雪の中早期再審開始をですね訴えたというわけです。そしてこの後約20名の方が ボクシング関係者の方がですね、東京高裁に入管しまして、担当者の方に要請書を手渡したと。そしてその後に、裁判所内にある記者クラブで記者会見があったんですけども、その席にもですね、和島光一さんが、ドンと真ん中中央に座っていらっしゃいまして、そして飾らない言葉で袴田さんへの思いを語りました。周囲にメディアの方たちがいて、キーボードを打ってる音がね、かなり響いてまして、ややお聞き苦しいところもあるかと思いますが、そのままお聞きください。
私は同じ人の前で同じことを何度も言える自信がなきゃいけないといつも思ってます。袴田さんの件では静岡へ今日私は東日本協会長6年やったんですけども、もう一月に何回も行って何とか砕き落としたり、こういうことを言うといやらしく思う人もいるでしょう。しかしね、はっきり物を言う人間いないと、皆さんの前で嘘を言ったってしょうがないんだよ。同じ人の前で同じことを何度も言える自信がある、これはそういう人間です。ですから袴田さんをどうして死刑にできないって言ったんだ。向こうの裁判官に死刑って決まってなぜ死刑にできないと言ったら、いやまあまあごまかしてる、ごめんなさい、ふざけてると思わないで、大事なことだよ、死刑って決まったら死刑にしなさいよ、あんた。どうだ、バカなこと言ってんだろ。しかしね、はっきりものを言うとそういうことなんですよ。死刑って決まって死刑にできないのは死刑にする価値がないよ、もう要するに死刑じゃないっていうことなんですよ。そうでしょ、そうなんですよ。死刑でないのになぜ死刑のままずっと置いておくんだ。もうそろそろ書いてくれって私は言ったんだ。どうでしょう。そしたら、いやまあその官庁関係ここにいねえから言うけども、官庁関係の人間はまあはっきり言わないね。白を黒ったら嫌がる、灰色うまくいってると、おお、あいつ頭いいなって、そういう日本です。ごめんなさいね、袴田さんは全然やっていない、当たり前のクラッパーってんだ、こういうこと。私はこういうことを言うとバカにする人もいる。しかしやったんなら早く判決を下した通りやれよ。できない、なぜできないって何度も同じことを言う。死刑にする、それは間違えている方だ。そうでしょう。これを報道関係の人も、まあここにいないから言うけども、報道関係の人も面白くねえことは言わないんだよ。嘘800も面白いことは平気で言うんだ。こういうことを今言う和島はもう片足どっかに突っ込んでるから、もうはっきり言う人間いないと、ある意味では若者を引っ張っていかないと、と思ってます。今日こういう話をさせてくれて本当に嬉しい、ありがとうございます。
はい、というわけで和島光一さんのメッセージ聞いていただきました。死刑にできないんだったら早く解放しろよっていうね、もうごくごく当たり前の論理なんですけどもね、これが早く裁判所に届けばいいなと思いますよね。さあ、そして今度はですね、布川事件の冤罪被害者桜井昌司さんの声を聞いていただきたいと思います。
皆さんこんばんは。福川事件の桜井昌司です。1月ももうすぐ終わります。私1月生まれでして、1月来るたびに毎年こう年を重ねていくんですけど、無事に71歳になりまして、いや70っていうと昔はねすっごいおじいさんと思ってまして、私62歳のこの福川事件っていうでは62歳の方が殺されたんですけど、20歳の時に62歳って言うともうすぐ死ぬって思ってたんですよね。で自分がこう71歳になってみますと、いやまだ夢もありますし、やりたいこともありますし、なんていうんですかね、自分がこう年取ったなんて思えないって言いますか、で71歳になってますますこう夢があるって言いますかね、あの20歳の頃に考えていた人生とは全く違うんですよね。あの私20歳の頃っていうのは何も考えてなかった、自分の将来の夢もなかったんですよね。 何になりたいとか、昔は歌がちょっと上手くてですね、あの子供の頃から歌は大好きで一人で歌ってました。あの性格がちょっと歪んでるもんですから、人様の前でなんか歌うの大嫌いでね、あの音楽の時間なんかも、まあ、やだなんて歌わなかったりしてですね、一人でこう歌っては歌謡曲なんか歌っては、あ結構俺って歌うまいななんて思ってたんですけども、その他ですね、仕事として何をやりたいなんてなかったんですよね。で自分の能力にも自信がなくてですね、中学校卒業するときに、今でもそうなのかもしれませんけど、三者面談っていうのがあって、先生に正直お前どうするんだって言われて、いや一応高校受けたいと思いますって言って、でも本当はね仕事したいとも思ってたんですよね。ただ先生が何て言ったかと、いやお前受かんないからやめろって言われたんですよ。でやめろって言われたら腹立つじゃないですかね。いや俺やりますよって言って、まあやったらたまたま受かっちゃったっていうか、運がいいのか悪いか分かんないんですけども、でまあたまたま受かったような学校行ったって絶対無理ですよね。で行っても真面目なやつしかいないし、それでまあ半年ぐらいでドロップアウトしてこう社会出た時も、何やったらいいんだろう、何ができるんだろうってこう自分自身にすごい不安をこう思ってた二十歳の頃でして、でそれから今こう70歳になってですね、あの頃のことを思いますと、私はその後にこう冤罪事件に巻き込まれて29年間を獄中に過ごして、いろんな思いを自分の中に積み重ねてみますと、人生っていうのは本当不思議だと71歳になって今一番思うことなんですよね。あの普通の人はね、29年間も刑務所行ってしまえばそれでまあ終わりっていうか、あ29年ね、そんないろんなあの負担を背負って大変ねって思う、自分は全然大変じゃないなかったっていうか、それがこう不思議な気もするんです。あの、29年失ったと思えないって言いますかね、あの中で得たものが大きいって言いますかね、それは何なんだろうといつもいつもこう不思議に思ってまして、71歳になった今の夢っていうのはですね、今年もう一枚 CD を出そうかなと思ってまして、あの前回の放送で、3月24日に長野のポレポレで国友という一般上映で映画が始まるって言いましたけども、その映画に合わせて新しい歌を作って、また新しいこう思いを皆さんに聞いていただいて、本来警察がですよ、法律を守るべき警察が、あるいは検察が冤罪を作るなんていう世の中はやめさせようという、そういう夢って言いますか、希望を持ってるんですね。まあ、あの昨年55年ぶりに同級生と、70歳にして中学時代の同級生と同窓会したんですけど、みんなこうおじさんおばさんになってまして、大体孫の話とか、いや体が悪いとか、そんな話しかしない中で、その夢を語れるっていうか、夢を持って生きられるって、あ自分の人生ってなんてすごいんだろうと、実はこう同級生たちと会って初めて確認したって言いますか、あのマイナスだった人生っていうのは実はそうじゃなくて、その中で得たものこそ、その自分自身の人生として確固たるものを作ってくれたんだなんて、そんなことを思ったりしてます。あの今悩んでる人、今苦しんでる人たくさんいますよね、世の中って理不尽なこともたくさんありますけど、でもそれってね、通り過ぎてしまえばきっといいことになるっていうのが私の確信です。ラジオを聞いていらっしゃる方で、今大変だなとかね、今辛いなと思ったら、それに真面目に向き合ってください。で本当に辛かったら逃げていいんですよ、別に逃げても大事なの。その向き合った気持ちっていうのは必ずあなたに何か残してくれますんで、あのぜひくじけないで頑張っていただきたい なと思ってます。ぜひ頑張ってください。私今国賠裁判というのをやってましてですね、国賠裁判というのは国家賠償裁判っていうんですけども、警察や検察が間違ったことをした場合に、その間違いに対して罪を償ってくださいねっていうことで、そのなんていうかお金を求めるしかないんですよ、日本の国賠裁判って。誰かが私には冤罪、まあ、警察が作ったわけですから、その警察官を相手にすることできないんですよ、まあ、国あるいは警察を相手にして、まあ、裁判してるわけなんですけど、その国賠裁判っていうのもですね、私は体験しまして、 日本の裁判制度というのは本当に歪んでいるというのをこう確信持ちました。刑事裁判でも、まあ、検察官が、ベストエビデンスとかね、裁量主義、裁量証拠主義とか言って犯人にふさわしい証拠だけを提出すればいいっていうシステムになってるんですね。で、私の場合その検察官が証拠を隠しをして私のアリバイに関する証拠、あるいは事件現場で違う男性、杉山と違う男性を見たという女性の証言、私あるいは私のアリバイを示す証拠、事件現場にあった髪の毛、あるいは録音テープ、私たちの改ざんが分かる、そんなんていうかね、私たちの嘘の自白であることが分かる録音テープ、ことごとく隠してきたわけなんですね。そしてその証拠を検察官に出してくださいって言ったら出す必要がないっていう、これもそのすごいその国賠裁判の中の矛盾って言いますかね、もう我々が訴えて訴えられる方が出す出さないって決めるって何なんだよって皆さんおかしいと思いません？私が誰かに訴えられてですよ、私がその相手の正しさを示す証拠を握っていて、そんなの出す必要がありませんって言ってそれで通用したら裁判にならないじゃないですか。で、それが今の日本の裁判システムなんだなっていうのが分かりましてですね、やっぱりもっと本当に公平にって言います、公正にって言いますか、警察や検察官が税金で集めた持っている証拠というのは誰もが見られるというシステムにすればいい、そうしたいなという思いも願ってます。で、まあ、今年はそういう何ていうかね、法律を作るのは立法府、国会議員の方たちなんで、ね、皆さん本当にこうお金儲けやそんなことも考えるのも大事でしょうけど、本当にこう一人一人の命を守るといいますか、人権を守ると、そのために国会議員の皆さんに力を貸してもらえるように働きかけようかなと思ってますので、ぜひ国会議員の皆さんお力を貸してください、お願いします。私はこの冤罪にあったことで、なぜ命が大事なんだ、なぜ人権が大事なんだということを本当こう身に染みて知らされました。その自白をさせられるときにね、取り調べ官から、桜井お前否認なんかしてると死刑だよ、お前殺されてからな、勘弁してくださいなんて遅いんだぞと言われましてですね、本当にこう自分が死ぬのを怖く、現実的に考えさせられて怖くなって、俺死んだらどうなるんだろうって思いをしたことあるんですね。で、自分が死んだったらこの世のいなくなっちゃいますよね、ということは自分が生きてるからこんな役があるんだって、前にもずっとこのお話したかもしれませんけども、自分が生きてるから世の中、そういう一人一人の命があってこの世の中があるんだ、そうなった場合一人のどんな一人の命でも無駄にしていい命、亡くなっていい命はないんだって、本当はそのために会社や組織や市やって国があるんだと私は思うんですね。一人の人間がこの世の中の存在である以上、その人を大事にするような社会でなかったら世の中成立しないんじゃないかっていう、私これ確信なんですよ。今年こそ本当に何ていうか、そういう一人一人の命が大事にされる、でそれにふさわしい法律をですね、国会の方、先生方々作ってくれるような、そんな声も上げていきたいな。で、私は何度も言いますけど、警察官や検察官個人そのものを恨んだり怒ったりしてるわけじゃないんです。本来正義を守るために世の中の治安や、そのなんていうか、一人一人の人権、命を守るために警察官や検察官がいるはずなのに、組織として平然と嘘を言ったり証拠を捏造したり、一人一人の警察官が、一人一人の検察官が恥ずかしくないかって言いたんですね。真っ当な警察官、検察官が堂々と生きられるような検察や検察にしたいと私は思ってますんで、声上げていきますん で CD2 枚目も出して頑張りますんで、お聞きの皆さん、ご支援いただけたらありがたいと思ってます。よろしくお願いします。最後にちょっと私的なこと、私的といえばこれポエムじゃなくて自分的なことなんですけども、私今、一昨年から野球を始めまして、昨年チームの中でちょっとね、足が速いっていうことでこうポジションを得られたんですけど、今年はですね、なるべく練習に参加して、今年は60歳代から3人の強力なライバルが来ますんで、そのライバルに人なんていうか目に物を見せてやるためにですね、練習して頑張って野球で頑張ろうと思ってます。それでもう一つはですね、昨年から猫を飼いまして、いや猫ってこんなに可愛いんだなと初めて思って、私もう子供もいないですし、その生き物に対する思いっていうのはこう、なんていうのか、可愛いな可愛いなって言って、まあ、いつか子供を持ちたいなと思って夢でこれ終わりそうなんですけども、 初めてこう子猫をもらって育ててみると、あれって本当面白いですね。こうあんな子猫の命でさえもこう毎日毎日こう変化していくのを見てると楽しくてですね、命の愛おしさとかで、ね、そういうものを改めてこう感じるようになりました。今年もですね、我が家のクーと一緒に、充実した71歳を過ごして頑張っていきたいなと、そう思っているこの頃です。ぜひ皆さん、今大変な思いをしている皆さん、きっと明日いいことありますんで、一緒に頑張っていきましょう。またお休みまでどうぞおやすみなさい。
はい、深川事件の冤罪被害者、桜井翔司さんでした。話がまた元に戻りますけれども、1月22日はですね、東京高裁前でもう一つ、アピールがあったんですよね。午後はボクシング関係者による袴田巌さんの早期再審開始を求めるアピール、そして午前中はですね、狭山事件の石川和夫さんを支援するカッテレの人たちが集まって、こちらも早期の再審開始を求めたというわけですね。そしてそこに石川和夫さん、幸子さんご夫妻も、駆けつけてこられまして、それぞれの支援者がマイクを握って再審開始を訴えました。石川和夫さんに関してはですね、狭山事件の内容は時間の関係で今日は省略させていただきますけれども、犯人が書いたという脅迫状があるんですね。これの筆跡が石川さんのものに似ていると当時の取り調べをした警察官が独断で判断しまして、専門家が判断したわけじゃないんです。当時の警察官が、あ、これはもう石川の字だということでね、調書を書いたんですけれども、それがその裁判でもずっと有効とされているんですけれども、そもそも石川さんはですね、被差別部落の出身でありまして、当時学校にもちゃんと行けてなかったんですね。で、文字もちゃんと書けなかった、読み書きもできなかった、読み書きできなかった人の筆跡と犯人の残した脅迫状の筆跡が似てるはずがないと言いますか、石川さんは取り調べでね、脅迫状に似せて文字を書くように要求されているんですけれども、石川さんはその当時文字が読めなかったので脅迫状の意味が分かってないんですよね。意味が分かってないけれども字を書かされた。でもつい最近になってですね、科学的な新たな鑑定が出て、筆跡は 99.9% 別人であるという鑑定が出たんですね。これが再審請求に大きく弾みをつけるんじゃないかと期待しております。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、さまざまな形の冤罪が現在も世の中にあふれており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。世間知らずのませなメリーパブ